藤沢歴史探訪、今月は大場城の歴史をテーマにお届けしています。お話を伺っていますのは郷土歴史家の宇津さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、私たちにとってはとてもね、身近な話題、はい、そして地元の歴史を知るにはまたですね、この1ヶ月皆さんに楽しんでいただいていると思います。さあ、大場城についてお話を伺っているんですけれども、はい、まあ、なんとなくこう謎がいろいろあるような感じがするんですが、
ですね、
大場城について記されている文書っていうのは、はい、何かこう残っているものっていうのは宇津さんあるんでしょうか。
実は一つだけあるんです。というのは、大体が江戸時代に書かれたこうだったそうだっていう伝承があるんですが、一つだけ大場城が機能していた時期に書かれたですね、文書が残ってます。それが何ていう文書かといったら、玉印和尚五六というものになります。玉印和尚、まあ、つまりお坊さんですね。この人が自分が喋った言葉を記録として残したものなんですね。で、この玉印和尚っていうのはどういう人かといったら、大場城の城主である大利安上杉の先々代の33回忌を取り仕切ったっていうお坊さんなんです。ですので、孫たちがそこに参列してるんです。で、玉印和尚が喋った言葉を自分で書いてるんですけれど、その中にこう書いてあります。大場一人、大場その類を固む。つまりどういうことかといったら、大利安上杉、持ち友の子供の一人が大場城を守っているということが書かれてるんです。で、さらにここからが興味深いんですが、よくですね、一般的に大場城って大場景親の館を改修したというふうに言われているんですが、それを否定する文章が出てきます。と言いますのは、何て書かれているかと言いますと、大場氏の館、ここを去ること遠からずと書いたんです。これを今風に言うならば、大場氏の館は大場城とはそんなに離れてないところにありますよって書いたんです。つまり同一の場所ではないということがもう明言されている。江戸時代には同一の場所っていうふうに勘違いされたのが、実は室町時代には別の場所っていうふうに認識されていたと。これがですね、非常に重要なですね、文書になります。
ちょっとなんか頭がごちゃごちゃになってきちゃったんですけれども、は
い、そうですよね、ちょっと難しいんですよね、古文書の話をすると、まあ、簡単に噛み砕いて言うと、江戸時代には大場城と大場景親の方は同じ場所っていうふうに認識してたんですが、室町時代には別の場所っていう認識をしていたということが分かったのと、玉印和尚が自分の話をしている中で、大利安上杉朝という人が大場城を守っていたということがですね、その文書に書かれているというところですね。なかなか複雑なんですよ、これって。
ってことは、はい、同じではなかったってことですか。
そうですね、ここを去ること遠からずということで別の場所と。で、よくよく江戸時代の古文書とかを見てみると、確かにですね、別の場所に大場景親の館っていうですね、場所が書かれてるんです。だからそれがいつの間にか混同されちゃって現在に伝わってるってとこですね。
まあ、歴史長いですしね、いろんな人が関わってきて、いろんな人が伝えていくと、ちょっとどっかで違くなっちゃうこともあるかなって思うんですけど、 でもそういうふうな調査とか研究でまた戻されるっていうか、
はい、
元にね、こう実はこうだっていうのが分かるっていうのがやっぱすごいですね。
そうなんですよ。やっぱりどうしても伝承って伝言ゲームみたいなものなので、うん、だんだんですね、おひれはひれがついちゃったりとか、間違えたものが伝わっちゃうことがあるんですが、うん、実際ですね、原点の古文書を読んでみたりとか、発掘調査すると、その辺のですね、おひれはひれが取り除かれて、まあ、真の歴史がですね、見えてくることがありますね。
面白いなってね、本当に思いますね。わからないことも、もうなんか白黒はっきりしてほしいっていう部分も確かにあるんですけど、
はい、
でもわからないのはしょうがないよねっていう部分もあったりして、 そこがね、またちょっとこう本当実際に起こったことだけれども、全部明確にわからないといったところが、その歴史の長さだったりロマンなんだなって思うんですけれども、古文書で大場城ってどんなふうに紹介されているというか、記されている、はい、お城になるんですか。
はい、古文書ではですね、具体的なことは一切書かれてないんです。で、大場城っていう地名も出てくるのが、幕末の新編相模の不動記行、もしくはですね、地元の方で我が住む里っていう文書があるんですが、その中で初めて出てくる言葉です。それ以前の江戸時代でも元禄とか、それになると絵図はあるんですが、古い城で古城、そういうふうにしか出てこないんですね。あとですね、先ほど、まあ、大場その類を固むと言いましたけれど、結局大場しか出てこないんで、それが 城だったのか、もしくは先週言ったみたいに要害だったのか陣だったのかというのは残念ながらですね分かんないんですね。
なんかこんなに近くに存在してたんだっていうのが分かっているのにちょっと歯がゆいですね。
そうですね、あれだけしっかり残っているのにその古文書が少ないっていうのはですね、非常に歯がゆいんですが、ただ古文書も、今後見つかることも結構あるんです。新しい文書が発見されましたって皆さんもしかしたらニュースで見たことあるかもしれませんので、もしかしたら大場所についてもそういう新しい文書が発見されて、あ、こういうことだったのかと分かるかもしれませんね。
あ、なんかそういう日がもしかしたら来るかもしれないっていうところもちょっとワクワク感と期待をしてしまうところなんですけれども、大場城と同じような時代に県内って他になんかお城ってあったんでしょうか。
はい、実は神奈川県についてはほとんど分かってないんです。というのは東京都だったり埼玉県というのはしっかり調査をしてて、大体どれぐらいの数があるという数を把握してるんですが、神奈川はですねまだそれを行ってない、ですので、とある研究者が軽く自分で調べた概算でいうと数百はあるというふうに言われています。ただそのうちの中でも残ってるってもなったらもっと数が減ってきますね。
そうなんだ、
はい、
あ、でも数百はあった、
はい、
今の時代を感じると数百って結構あったんだなって思うんですが、はい、ただその数がちゃんとこう把握されてないっていうのがちょっと残念な感じもしますね。
そうですね、で当時、もしかしたらお城って言ったら石垣があって天守閣があるようなお城をイメージされると思うんで、さあ数百と言ったら多いかなと思われるかもしれませんが、当時のお城って例えば丘陵とかそういうところを一部削って人が住むだけの簡単なものなんで、数百はあったと。藤沢市内でもですね、大場城以外には5箇所そういうようなですねものがあったっていうことはですね現在分かってます。
確かになんか天守閣があってみたいなお城といえば想像してしまうんですけれども、その規模じゃないものもたくさんあったんですね。
そうですね、むしろそちらの方が圧倒的に多いですね、9割9分そういうものじゃないでしょうか。
今じゃ実際残っているのって何かありますか。
実はですね、大場城と同時期のお城がそのまま残ってるっていうのは神奈川県内では確認されてません。と言いますのは、大場城って一番最初は扇ヶ谷上杉氏のお城でした、そこでお城ができました、その後に小田原北条初代の伊勢総帥に攻め落とされます。で、小田原北条氏はやっぱり自分たちの好みの城に改築しちゃうんですね。つまりオリジナルが残ることってほとんどないんです。で、大場城は改築される前に、この城を使わないって言ってポイッとどうも廃城になったというふうに考えられますので、オリジナルの姿が残っているのはもしかしたら大場城だけかもしれません。南関東だけ考えても有名なのは神大寺城、神大寺そばで有名な、それが扇ヶ谷上杉氏のそのオリジナルのお城と言われてますので、そうなると東京の神大寺、藤沢の大場城というふうになるかもしれないですね。
オリジナルで残っているのなかなか難しいですね。
そうなんですよ、皆さん小田原城を見てください。そうすると石垣と天守閣ありますが、あれだって江戸時代の姿で、もともとの大場城があった頃の小田原城はやはり大場城みたいな土の城だったので、あれでさえ残ってないんですね。
なんかお城っていうだけでもやっぱり時代によって作り方とか違ったんだな、規模も違ったんだというところをなんかこう知っとかないとまたちょっと勘違いしちゃいますね。
そうなんですよ、よく本当にそれが言われるところで、新しい技術が入ってきたら当然守る方としても新しい技術を取り入れるので、どんどんどんどんお城っていうものは回収されてきます。ですのでオリジナルが残ってるっていうのはある意味レアなケースですね。
そうなんですね、
はい、
そうか、なんかいろんなものがこう進化してどんどん発展を遂げてきますけれども、物を作るという技術に対しても材料に対してもやっぱりそういったことがお城に対しても言えるんですね。
そうなんですよ、で大場城の中でも新しい技術を取り入れたっていうのがですね発掘調査で分かってます。つまり堀の形が違うんですね。昔の堀の形で最初作ってるんですが、途中でこっちの方の堀の方が最新技術だったので堀り直してるっていう痕跡も見つかってます。つまり当主が変わったからお城の作り方が変わるんじゃなくて、同じ大井ヶ谷上杉氏が使ってる時でも、あ、新しい技術が入ってきた、こういうやつも取り入れようってので改修してるってのが分かってます。
なんか人ってすごいですね。
そうですね、人ってすごいですね本当に、はい、
うわ、そうなんですね、そういったところでも研究調査で分かってくる、こういった技術が途中から入ってくるっていうのもこうお城を通しても分かるって、やっぱりなんかすごいなって思いました。
あ、そうですね。私も本当に日々ですね、大場城に関しては新しい発見があるのですね、はい、とても興味深く、今後もですねタイミングがあればですね発掘とかしたいなとか思ってますね。
本当わからないことが多ければ多いほど、私たちが知りたいものがそれだけあるということで、これからもですね大場城のもしかしたらね新しい発見があるかもしれません、はい、皆さんも期待してそういった嬉しいニュース待ってていただきたいなと思います。さあ今月はですね大場城の歴史をテーマに伺っています。今月ご協力をいただいておりますのは郷土歴史家の宇津さんです。今日もありがとうございました。
どうもありがとうございました。